押さえつかえない方はご起立ください。礼拝唱詩。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美512番1節2節。主の祈りを捧げます。
天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもならせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何のものなればなり。アーメン。
人信条を告白します。我らは各信じ、世々の生徒と共に、使徒信条を告白す。
我は天地の救い主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、 黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書6章60節から69節、新約聖書の176ページをお開きください。ヨハネによる福音書第6章60節から69節。ところで、弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは、弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは、人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。しかし、あなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで、私はあなた方に、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、主の日の朝を迎えました。主イエスキリストのご復活の朝であります。失われていた光がもう一度弟子たちに取り返され与えられたその朝であります。今日は雨の朝でありますけれども、この雨のように、また同時に、あなたの御言葉、そしてその恵みが降り注ぎ、一人一人の心の中に染み渡る、その恵みの時であります。 神よ、どうぞ私たちにこの主の日の礼拝、そこで与えられる豊かな恵みを受け止める心を与えてください。心を開いて、さらにまた御言葉によって打ち砕かれて、悔し砕かれし魂として降り注ぐように与えられる、そのあなたの御言葉、その恵み、それをどうぞ心ゆくまでしっかりと受け止めることのできるものとならせてください。分散礼拝が続いています。久しく聖餐式も取り行うことができないでいます。共に集まり、共に歌い、共に祈り、そして共にパンを裂き、そして愛さんの食卓に着くこと、見よ兄弟たちが集っていること、いかに麗しきかなと詩編の作者が語りましたごとく、私たちの教会が今それをもう一度行うことができるように、恋願いつつ、祈り願いつつ、この時を歩んでおります。それを行うことができないその時に、しかし神を一層深く、それがどんなに大きな恵みであるか、それを知る心をも与えてください。本日は花の日の礼拝、普段は花束を持って教会になかなか来ることのおできにならない兄弟姉妹たちをお尋ねしますが、それも今年度は見合わせざるを得ませんでした。花のカードに寄せ書きをして、それをお届けをいたします。神様、どうぞそのお一人お一人、私どもの祈りの花束がしっかりと届いて、私たちも常に一緒にいます、その祈りと思いがその方たちに届くことができるように守り導いてください。一週間の歩みの中で犯した罪の一つ一つを、心からなる懺悔を持ってあなたの御前に差し出します。どうぞその悔い改めを帰りに、またあなたが恵みとして私たちにその御手から与え直してくださいますように、すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。
アーメン。
これまでも幾度か触れてまいりましたが、今日与えられましたこの聖書の箇所、その中の60節、ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか、というこの言葉。さらにまた66節、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった、大変衝撃的な言葉がここには記されていて、読む者はここで大きな驚きにとらわれるのではないかと思うのです。こういうことをイエス様と弟子たちとの関係において書いている福音書は他にはありません。で、しかも何度かここには言及してまいりましたけれども、弟子たちの多くがとありますけど、これは原文では以前にも申し上げたごとく、ほとんどのものがという意味、残ったのは12人だけであったという、そういう趣旨で受け止めるべき言葉なのであります。12人以外誰も残らなかったのだ。そして弟子たちの多くが離れ去りとあるんですけども、ここも一つ言葉が足りない、補わなければならない。どういう言葉かというと、後ろにって、 弟子たちのほとんどが後ろに後退し、そして離れた。すなわち、イエスと共に歩まなくなったっていう。イエス様と一緒に旅をする。その旅程から後退をして、そして離れ去っていった。そういうのがここの趣旨であります。実は、多くの説教者がこの箇所を語りますときに、ほぼ例外なく指摘することがある。一体これ何なんだろうか。ほとんどの弟子たちが離れ去っていく。こんなひどい話を聞いていられようかということです。そして、別れていく。これは一体何なのかというと、ほとんどの説教者が語ることというのは、これはヨハネ共同体、一世紀のほぼ終わり頃にこの福音書を生み出していったヨハネの共同体の現実であったっていうんですね。そのことを指摘する人が非常に多いんです。で、私もそれは多分間違ってはいないんだろうと思います。一世紀の後半にいろいろな迫害や様々な状況の中で、どんどんどんどん教会から人々は脱落をしていく。もはや一緒に歩かないようになっていく。そのありさまを目の当たりにしながら、この福音書の筆者は書くのであります。よく聞け。今私たちの共同体から次から次へと脱落し、離脱し、ついてこなくなっていく人々が続々と現れている。いや、むしろそっちの方が多い。ここに残っている人間の方が、人数の方が少ないんだっていうんです。そして、ヨハネ福音書の筆者は言う。よく聞け。でもそれはね、主イエスご自身が体験されたことなんだと。ここで。イエスと一緒に歩んだ弟子たちですら、そうだったのだと。そして言うのであります。65節。そして言われた。こういうわけで、私はあなた方に、父からお許しがなければ、誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。つまり、こういうことです。離脱していった人々は、本当の意味で父から招かれた人々ではなかったのである。だから彼らは離れていったんだ。神から招かれたものではない。そして神がその人々がずっとついてくることをお許しにはならなかったのだ。だから彼らは離れていったんだよ、ということです。そういうふうにヨハネの共同体はこの言葉を聞いて、ああ、そうかと、どう思ったかというとですね、一つは、ああ、そうかと、イエス様の時代にもそれはあったことなんだな、だったんだな。そして、なぜそんなことが起こったかというと、それは父なる神のむしろ御心であったのだと。だからほとんどのものが去っていったとしても我々は希望を失ってはならないなど、わずかではあっても父なる神がこの私たちの共同体、ヨハネの共同体、私自分たちの教会の中にわずかではあっても残りのもの、最後までイエス様に付き従うもの、それを必ずここに残してくださるからだ。ヨハネ福音書はこの箇所を通して、私たちにまずそのことを告げるのであります。で、それはそれでいい。その通り。そう読んで間違いではありません。いや、そう読むべきでしょう。で、ここは。そうか。励まされもします。慰められもする。 しかしですね、実はもう一つの側面があるのではないか。あんなにたくさんの人が出て行ってしまった。去っていった。で、その理由は何か。その理由も実はこれまでの箇所に散りばめられていると言っていい。一つはイエス様が自分は天から下ってきたものだと言われた。で、それがまずユダヤ人たちにつまずきを与えたのだと福音書は語りますね。天から下ってきた。あれはヨセフのせがれではないか。小さい頃から知っているではないか。なんで天から下ってきたなんて言うのかっていう、これが最初のつまずきです。そしてその後、先週も申し上げたごとく、私の肉を食べ血を飲め、律法が厳密に、厳重に禁じていることをやれとおっしゃる。なんだこれはということであっただけですよね。しかしこれは現代の社会においても、社会というか、現代の教会においても起こっていることであると言ってよいのであります。大学紛争に端を発しました、教団紛争。あの時に、激しく私たちの信仰が、特に若者たちによって問われてまいりました。あの時に、激しい論争が一つの教会の中で真っ二つに教会として正統的な信仰、これまでの信仰を大切に守っている人々とイエスはキリストであると言えっていう主張が出され、それに対して絶対にイエスはキリストであると言わない。イエスはイエスだっていう。その教会紛争が一応峠を越えました頃に、私は大阪教区で教区議長に選出をされてしまってやらざるを得なくって受けたんですけれども、その一番最初のその教区総会の閉会のお祈りで、ついっていうことはないんですけども、子供の時に祈ってたお祈り、イエス様の御名によってっていう、あれがつい口をついて出てしまいました。主イエスの御名によってって祈ったんです。そしたら閉会後に大きな動揺が走ったんですね。岡本はイエスをキリストであると信じている人間であると思って票を一票を投じたのに、あれは隠れイエス主義者じゃないのかっていう、そういう疑いというか動揺が走ってですね。後で聞いたんですけど、相当いろんな人たちがわーわーわーわー言ったそうであります。イエス・キリストの名によってと祈らなかった。人間イエスの名によってと祈ったっていうですね。それは私がうかつだっただけの、うかつだったんですけどね。全然そんな思いはなかったんですけど、そう、疑われてしまったか、そう言われてしまった。いや、何を今申し上げているかというと、これを言っているわけです。どうして私は天から下ってきたなどというのか。あれは人間だろう。人間イエスが勇気を持って弱い人、立場に立ってローマの宗教、あるいはユダヤの宗教権力と戦って十字架で死んでいった。あの生き方をこそ見習うんだという人々、一段とそうでない人々。イエスは正真正銘の神の子で言いましたもん。死んで蘇りっていうね、復活っていう。だから、以前に申し上げましたけども、この受肉と復活というのは、ワンセットなんです。一つなんです。同じ信仰、同じ事柄を言い表しているわけで、受肉の信仰があって、初めて復活の信仰が立つわけですよね。だから両方ともないっていう。ヨセフの息子であるイエスが、一人の人間として死んでいた。という立場。この二つの立場は今日も、括弧として教会の中に存在をしているんですよね。それがヨハネの時代にもっと先鋭的に現れてきたっていうわけです。そして、多くの者たちがヨハネの教会を去っていったのだ。 イエスを人間としか見ることのできない人々がであります。それが一つのことです。で、もう一つのことだけを今日やはり申し上げておかなければならないんですが、それは何かというと、先ほど申し上げたように、父からお許しがなければ、誰も私のもとに来ることはできないという、この説明。その通りなんですけれども、しかし、うがった見方をしますと、ここに一つの批判的な、解釈って言いましょうか、そういうものが立ち上がってくる可能性がある。いや、そんなもん負け惜しみでしょう。クリスチャンたちのね。イエス様を信じることができない人々がいて、教会からたくさんの人が出て行ってしまった。その時に、教会に残った人々が、いや、神様がね、許してくださらなければ来ることができないね。ああやって出て行った人々は、もともと招かれてなかったんだって。それを、強がりであると。そういうふうに見る人々も、たくさん実はいたわけであります。では、ヨハネ福音書は、ここでそういうことを言おうとしているのか。もちろん、そうではありません。ヨハネによる福音書が、私たちに何を語ろうとしているか。実は、この場所だけでなしに、福音書の全体を通して、私たちに一体何を語ろうとしているか。ヨハネ福音書という福音書は、読むものを、させるっていうか驚かせることの多い福音書であります。例えば一番最初に最初の印と言われるカナの婚礼での話ですね。そこのところで3節でブドウ酒が足りなくなったので母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。婦人よ、それが私とどんな関わりがあるのか、私の時はまだ来ていませんとイエスがお答えになります。この答えも人を驚かせるような答えですね。まず自分の母親に対して婦人よというむちゃくちゃ突き放した言い方をされる。しかもそのことという言葉は省略されているんですね。そのことと私に何の関わりがあるのか、そして私の時はまだ来ていませんと言われる。三つともが何を意味しているのか、なかなか受け止めることが難しいと思う。でも一番最初にハッとさせますね。婦人よ、自分のお母さんのことを。もう一つ、大きな驚きを読む者に与える場所がある。それは13章で、そこにどう書いてあるかというと、これ弟子の足を洗うってね。まずは弟子の足を洗うというこの行為そのものがあまりにも意表をついた行為であった。これはその時の弟子たちのうろたえ方を見ればわかりますよね。びっくりするんですよ、これ読んでると。で、こういう言葉がヨハネ福音書にはいろいろ出てまいりまして。で、この13章の一節にこうあります。さて、杉越祭の前のことである。イエスは、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。ここを読むとわかりますですよね。あのカナの婚宴の時には、まだ、私の時はまだ来ていないとおっしゃった。で、イエス様はここで、自分の時が来た。あの時に来ていなかったイエス様の時がこの13章に至って来たわけです。そしてイエス様は世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと福音書は語ります。この上なく愛し抜かれたっていうのは原文ではどういう内容かの言葉かというと極限まで、究極に至るまで愛して愛し抜かれたという言葉。この上なくっていうとなんか比較のことのようですけれども、そうではなくて、もう、とどのつまりまで という言葉なんですね。で、ここで一体ヨハネは何を言っているか。ヨハネ福音書はその全体を通して私たちに語るのであります。何を言うか。今日のテキストの63節、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない。この霊とは一体何か。肉は何の役にも立たないとイエスはおっしゃる。で、それはどこに現れる、ここにも現れるんですね。68節、シモン・ペトロが答えた、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。これはペトロの信仰告白というふうによく言われるわけです。これをどう受け止めるかというところで読み手の解釈は大きく変わります。これを肯定的に受け止める人々ももちろんあります。しかしこれを批判的に受け止める人々もある。結局ペトロはいい線まで行ってるけど、本当の意味でのイエス様はまだ分かってないよねって。神の、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、あなたこそ神の聖者である。神の聖者という次元にとどまっていて、あなたこそ神の子です、あなたこそ神の子キリストですというところまでまだ到達していないという見方。そしてこの後、事実このペテロ自身が成した信仰告白にペテロさんは断ち切ることができませんでしたね。全員が崩れ去っていった。結局ペテロは己の信仰告白を最後まで生きることはできなかったじゃないか。なぜならばその信仰の告白が真の告白ではなかったからだ。何が言いたいか。これは肉の言葉だって言ってる。ペテロは一生懸命イエス様とは何度か、それを必死になって受け止めようとして、そしてしかし自分が、信じまた知っています、私たちは信じまた知っています、自分の目に映ったイエス、そして自分が知っていると思っているイエス、そのことを語っているんだ。これはしかしまだ肉なるものの肉から出てくる言葉なんだと。そしてペトロさんは最後までその自分が発した言葉に断ち切ることを生きることができなかった。そこでペトロの肉なる我が崩れ去っていくではないかっていう見方です。私はその要素はあると思っています。つまりここでも命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。最後に残ったと言われるあの12人、そのうちの一人はもう早々にイエスを裏切っていきますね。イスカリオテのユダ。残りの11人は、この11人もまた、己自身に生き抜くことのできなかった人々である。その時に、この言葉を思い出すわけですね。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。私の自分の人生の中で何度かこの言葉に立ち戻らざるを得なかった時があります。肉は何の役にも立たないっていうこの言葉に、本当に自分自身の人生の歩みの中で、肉なる自分自身というものに、挫折をせざるを得なかったとき、何度もありました。そのときにも本当に徹頭徹尾このことを思い知らされたと思う。ああ、神様、そうであります。肉は何の役にも立ちませんでした。そう、 告白せざるを得ないとき。でも、と、ヨハネ福音書はここで語っていると思う。それは、あの13章の言葉、もう一度読みしますね。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。実は、ここで、あの11人は、主イエスのこの極限まで愛し抜いてくださる、その愛とこの人々は出会っているんです。先ほど霊と言いました。霊って何なのか？あるいはまた聖霊とは何なのか？この文脈で申し上げますならば、ヨハネ福音書が語る霊とはまさにこの極限まで愛し抜いてくださる、その主イエスの愛そのものなんです。それがヨハネが語る霊であり、また聖霊です。聖霊とは私たちに吹きつけてくる神の愛の息吹そのもの。その愛にこの人々はここで出会ったんです。最後に残った11人。その愛に出会ったにもかかわらず、イスカリオトのユダはどうしてって、それはその最初にも書いてある。この食卓に着く前の段階で、サタンがその思いを吹き込んでいた。だからそっちの方が先に支配していたんです、彼をね。それで彼はそのサタンの支配から抜け出せなかったんだっていう。それも人間の非常に厳粛な、悲劇的なことではあるけれども事実ですよね。ともかく、ここでこの弟子たちはその愛と出会った。本当にその愛と出会った者たちが、大きな挫折を通り抜けていくけれども、最後にこの愛に支えられて、蘇ってくる。ここで、この世から父のもとへ移るご自分の時とあります。これは何の時かって十字架にかかられる時でしょ？そしてその後に、極みまで極限まで愛し抜かれたってある。この二つは合わせて読む必要があるんです。どういうことか。一体イエス様が、その弟子たちを極限までお愛しになるとは一体何か。お愛しになったとは何を指しているのか。一人一人を優しく抱きしめてくださったことか。優しい言葉をかけてくださったことか。そうではありません。極限まで愛し、愛し抜かれた。それは要するに、十字架にかかってくださったということなのであります。それが主イエスの弟子たちに対する愛だったのであります。愛なのです。弟子たちは、ここでその愛と出会った。そのイエス様の愛、そして、主が天に帰られてから後も、今度はイエス様がその霊を私たちに与えてくださる。それはもうまさに主イエスの愛の息吹そのものである。聖霊っていうのは、そういうもんなんだ。先ほど、父なる神が引き寄せてくださるのでなければ、と言いました。あれは、言い訳なのでしょうか。そうではありません。弟子たちを十字架の極みまで愛し抜いてくださったその主イエスの愛が一人一人の人間を立てていくんだ。一人一人の人間の肉の思いや肉の決断ではなしに、そのイエス様の愛の上に私たちは己自身の存在を置いて生きるのだ。そのことを聖書は私たちに語るのであります。イエスがおっしゃった一つ一つのこと、そしてイエスが生きてくださった一つ一つのこと、それらを生涯を通して思い起こしながら、常にそこに立ち返って、そして生きるものでありたい。そのように願うものであります。 祈りをいたします。愛する天の父なる御神、主イエスが最後に残った弟子たちをその極みまで愛してくださった、それはまさに自分の命を十字架にかけて愛してくださったということでありました。神よ、そこにこそ私たちの生きる根拠があるのであります。命は霊によって与えられる、その霊とはまさにその主イエスの愛の働きそのものでありました。神様、これからあと何度も私たちは憎なる我に挫折せざるを得ない時がやってまいります。その時にどうぞ、肉の挫折ではなしに、なおそこから救い取ってくださる、そのあなたの霊の働きに目を留めて、そこにこそ己を置いて、生きることのできるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りをいたします。天の父なる神様、今生も二度とまたそれぞれの場所であなたに礼拝を捧げする時が与えられました。感謝をいたします。しかしながら、さまざまな事情で礼拝へと参加できない方々もいらっしゃることと思います。その方々の上にも変わらない恵みをお与えくださいますように。今日から始まる一週間、あなたと共に歩み、またこの礼拝へと招いてください。ただいま、感謝と献身の印として、御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げをいたします。アーメン。
週報に従い報告をいたします。今週の集会ですが、16日の水曜日、聖書研究祈祷会、申命記第18章1節から22節が行われます。10時半からは司会杉本滝子姉妹、19時半からは祈祷会となっております。また19日の土曜日は午後2時から説教黙想を読む会が岡本牧師によって行われます。いずれの会もどなたでもご参加ください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
教会員の皆さんに何か報告事項のある方おいでですでしょうか。よろしいですか。20日あるんです。
20日に緊急事態宣言をどうするかということが一応何らかの形で決まるのではないかと思います。で、20日の礼拝後にまた役員の皆さんお集まりいただきまして、7月以降どうしていくかということを相談して、その相談の結果はまたできる限り早く、ホームページにも掲載をして皆様にお知らせをしたいと思います。また最終週は週報送りがありますので、もし文書で何かをお知らせする必要があれば、そこに、州法に記載されたものかになるかもわかりませんが、それをお送りすることになると思います。どうぞそれらをご確認くださいますように。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。